新しいフォルダー。
いや、はい、新しいフォルダーでございます、はい、久しぶりに、都内某所、はい、某ルームに、ね、お邪魔して、はい、今このドリとそこちょっとパーティー焼けしようかなっていう勢いで、パーティー焼けしなくてもいい、ここに入れちゃ
う。あ、そういうこと
か。そういうスタイルですね。あ、これいいな、これ便利ですね。はい、今日も相変わらずお酒のあてを用意しつつ、お酒も飲みながら、はい、はい、そして流れ君も乾杯ということでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、今日はスラムダンクでございます。
今日見ていたんですよね。
今日見てきました。
これはね、一昨日です。
一昨日。
流れ君。
僕も一昨日です。
一昨日。
あ、じゃあこれごめんなさい。昨日。
昨日。一昨日月曜でしょ。
そう。
俺ね、俺も月曜見ようか悩んだところなんですよね。でもやっぱり見たてほやほやが一番いいんじゃないかと。
今喋りたくてしょうがないん
で。しょうがないです。だからこのエネルギーがやっぱ必要なんではないかと。
いや、俺この2日間結構もうなんか本当ね、オープニングだけ、500円払えばあのオープニング見れるんだとしたら、俺多分 4,5 千課金してたと思う。
燃えるよね。
かっこよすぎでしょ、あのオープニング。
あれは井上拓彦しか撮れないわけですよ。まさに。まあ、ごめんなさい、口に物入ってましたけど、言ってきますけど、我が番組、これなんとなく、広告の、はい、あの打ち方も含めて、ネタバレしないでくださいねっていう空気がすごくあるじゃないですか。どういうストーリーなんだろう、ファーストスラムダンクって。僕らも分かんない状態で言ったわけですね。
言ってる、
だからどういう物語なのか、で、始まる前にみんな予想はしてましたよ、やっぱり三能戦やるんじゃないかと。
そうですね。
アニメではね、そこまで語られてない。でもってことは全国大会までが語られて、全国大会からが語られてないから、あのトヨタマのラン&ガンの、あの試合なんじゃないかとか、なんとかとかいろいろありましたけど、まあど満足ですね。
これはやばかった、
これさ、ファーストスラムダンクっていう銘打ってますけど、セカンドあんのかなっていう。
いやー、どうでしょうね。
もうだってあそこまでいったら物語上もう全てが完結してる状態の終わり、今回のエンディング的にももう、もう大ダメ的な終わり方だったような気がするんですよね。
そう、
まあ、実際の漫画の連載されてる漫画の中にはないエピソードというか、エンディングという、まあ、終わり方ではあった、
そう、井上先生の意図を考えると、はい、もし、原作漫画より先を描こう、はい、先の物語を描こうとするんだったら、すでにここで描いてるんじゃないかとも思うんですよ。一方で今回は、ルカワに関してほとんど語られてなかったじゃないですか、で、まあ、桜木もちょっとあり、花道もちょっとありの、まあ、あの五輪に、もちろん亮太に、まあ、あの他の面々の、バックグラウンドは亮太を中心にして語られてたけど、ルカワに関してはほぼもうペラペラだったんだよ。
何にもなか
った。だからもし次あるんだったらルカワの側があるんじゃないかと思いつつ、ただ物語的には、井上先生の意図としては、あ、漫画の先はやっぱやらないんだと思ったんですよ。だとしたら
終わってる話だね。
そうだとしたら、これもう次描くとこないから、また三能戦やるわけもいかないし
かっていうか、だからスピンオフになるんじゃない。もうだったら両難を主役にするとか、
まあそういうことあるかもしれないですね、
そう、海難を主役にするとか、三能側の目線とか、っていうのがあるか
も、あるかもしれないね。
まあでも堪能しましたよ、正直こっちの番組はポッドキャスト、我々のあれはもうネタバレバンバンしますんで、
そうですね、
もうここまで聞いてちょっといや聞きたくないよと、まだまだこれから見るっていう方はね、ちょっとちょっと一旦お休憩していただいてもいいんで、
全部話します、
全部話してすいません、七面倒くさいんで、まどろっこしいことはしません
よ。まず前提として、スラムダンクがどんだけすごいか、意外と今作で初めてスラムダンクに触れた人多いんだって。
っていうね。
だからそれって別に、それは本当俺つくづくここ見て思ったけど、これ原作読まないでいったら、そのなんだろうな、 楽しみ半減するタイプの、
ま、ちょっとね、うん、知ってる前提ですよね。
そう、うん、知ってる前提
前提、
うん、その例えば、バックトゥザフューチャーとかは、うん、ワンツースリー、ツーだけ見た、うん、もうあり、うん、十分面白さ
面白さ、
うん、で、全部見た面白さとツーだけ見た面白さのギャップっていうのが、うん、別にそこまで格段に広く
は
ない、
はいはい、
ただこのスラムダンクに関しては、うん、もうもちろん映画単体で見ても、うん、その後でちょっと話すと思うんですけど、面白いポイントがすごくある、
うんうん、
けれども全部スラムダンクって世界の中のあくまで一部であって、
うん、
これ単体で、うん、全部の面白さを語れないなっていうのは、はい、すごく感じた作品なんで、まあもうだからぜひ見に行く人はね、
そうですね、言ったら
読んでからじゃない、
何何巻全何巻
31巻
31だったら、まあ、30巻31巻みたいな話ですよね。
そうそうそう
か、まあ29巻ぐらいかな、
うんうん、
まあ一番濃厚な、うん、この、まあ、スラムダンクという連載漫画のもう最後の最後の総決算みたいなところの三能戦っていうのを描いておりますので、でここが軸にあるんだけど、宮城亮太というその湘北のチームの中ではあのポイントガードというポジションの、その物語の本筋の中では主役は明らかに桜木花道もしくはルカ楓、
漫画版ですね、
漫画版だったらそうなってるところをあえてその宮城亮太、うん、あの通称亮珍、
うん、
亮珍を真ん中に置くことで、いろんなことが展開していくっていう、
そもそもこのスラムダンクが、はい、漫画版がいかにすごいかっていうのをちょっと我々もう一回考えた方がいいんじゃないか、
う
ん、
はい、まあそうですね、
スラムダンクはそもそも連載開始いつだと思います？
92年とか、
ああでもすごいところだと思います、ね、90年なんですよ。90年、はい、90年の10月、まあ、ほぼほぼもうその時代です
よ、その時代ですね、
から、6年間にわたって連載されたと、
うん、はい、
で、連載が終わったのは96年ですよね、
うん、
で96年で終わってから10年後に文化庁が実施した、うん、メディア芸術祭で日本のメディア芸術100選、
うん、
で漫画部門1位と、
うん、
連載終了後1年ですよ、あ10年ですよ、でダヴィンチが調べた、漫画家評論家書店読者の総勢100、うん、あ800人以上が選んだ、うん、漫画誌50人の50年の中のコミックランキングで第1位と、
おお、
金字塔も金字塔、
すごい高い、
とんでもないです、ま、
金字塔って言葉よく使うけど、
そう
も
う
まさに
これこそがもう本当にあのドバイに突っ立ってる
あのビルですね、うん、
で、それを書いた井上先生、
はい、
彦先生です
ね、はい、
1967年生まれです、
い
ま、
うん、
だに55歳っていう、
あ
思ったより若くないです
か、若い、
あまりに巨匠すぎるから、
巨匠すぎるけど若い
で、うん、もうあまりにも天才で、まずデビューが21歳です、
はい、
21歳デビューしてこれ書いたのか、だから23歳から29歳の間なん
です。カメレオンジェールとかですか、デビュー
と、あ、ちょっと待ってください、
なんかね、僕が最初に認識したのはカメレオンジェールっていう、
じゃあその前の読み切り
とか、読み切りというかね、いや単行本ね2冊ぐらい
出る、あ、そうなんだ、
いわゆる探偵もの、
はいはいはい、
うん、ポップの話なんですけど、それの主人公の名前ルカが変えてるん
です、あ、そうなん
ですか、そうなんですよ、その頃から温めてるキャラクターではあるわけですね。
ちなみにデビュー作は、うん、88年の楓パープルっていう、う
ん、ああ知らないな、
手塚賞に入選して、ちなみにこれも楓ですけどね、うん、ルカは楓でなみなみ
や
からね、
うん、楓という響きに思い出あります、
ね、でこのもう天才、井上先生、
はい、
そもそも漫画家デビューする前は、うん、シティハンターの北条司先生のもとで、
まあ、アシスタント
修行をしていて、
なるほど、
でかつ、井上先生の弟子というかアシスタントについたのが、うん、キングダムの原先生、
ほう、
それなんか、
ね、なるほど、
確かだけど、
うん、
これ伝聞ですけど、もう原先生の才能がすごすぎて、キングダム、うん、でもキングダムやるっても彼は決めそう、うん、だけど一回その
勉強しない
ですよ、うん、で、もう天才の下につかせたみたいな話をなんかどっかで聞いた、
なるほど、
まあ、とにかくそんなスラムダンクで天才が書いた、はい、しかも金字塔ではそんな、
はいはいはい、
でこのスラムダンク連載が終わって96年の2年後にピアスっていう短編を出したんですよ、
なるほど、はいはい、
で読まれましたピアスって、
ピアスよね、
うん、このピアスが僕読んだんですけど、ピアスはもう ピアスの主人公の名前リョータって言うんですよ。
おー。
でお兄さんが、海難事故で亡くなると。で岩洞窟もうね本当に冒頭のあのシーン見てあピアスだって思ったんです。
あそうなんです
だから
あるんですね。
そうだリョータの背負ってる物語って実はもう連載が終わった2年後の98年にもうできてるんですよ。
なるほど、うん、
今回の作品のために取ってつけたってよりも、うん、逆にそこからピアスが、掲載されてから20年以上経って、うん、今一緒になって出てきてるっていう。
なるほどね、はい、じゃあもう井上フリークにはもう全然、うん、いやあれですよみたいな、
うん、そう今回僕映画見るのに僕全部読み返したんですよ。
あ
スラムダンクと
すご
そうピアスって、うん、もうそしたら冒頭でうわっって思って
これなんだ。
そうであの時そうピアス読んでた、うん、読み返したんですその時亮太って出てるけど、うん、その宮城亮太と俺個人自分の中で繋がってなかったんですよ。
なるほどね。
それがなんか映画見始めてバチッと余ってうわそういうことみたいな。
なるほど、うん、知らなかった。ブザービーターを読んだんだけどな。
あブザービーターもありました
ね、はいはい、あのねちょっと画角がなんか他の漫画と違うサイズイングになってるね、うんうん、でフルカラーでもあの漫画をね読んだしその後リアルっていうあの車椅子のバスケットの話も見たりと、
はい、もちろんバカボンド
もあるバカボンドもあるしもちろんみたいない
ろんなこう、うん、また井上先生の画力もねさらに上がった上での今回 3DCG、う
ん、はい
井上先生の絵がそのまま動いてる、
うん、そこが感動でしたよね。
そこがもうだ冒頭でもうどぎも抜かれた。
そうだからなんかね人気漫画って例えば「ドラゴンボール」がアニメ化しましたって言ったら、うん、ね鳥山明先生のデザインをあの崩さないように、うん、アニメーターさんが作ってらっしゃる、
うんうん、
っていう感じの俺は手合いだと思ったんですよ。あのアニメの「スラムダンク」にちょっとぐらい見たことある、
はい、
っていう感じだと思うんだけど、うん、今回はまさに井上雄彦の絵ですよね。
まんまっ
す、まんまっす、
うん、
帰ってきたこの5人がっていう、
うん、そのかあのオープニングね。
オープニング
モノクロであ
れはダメですね。
あれは
たまんなかったっすね。たまんないな。
まず亮太がわーっと描かれて、でその後でゴリが描かれて、ゴリだったかな、うん、でも
いやいや、ミュースってあの三井が描かれて、うん、でゴリが真ん中に来て、うん、で花道る、あ、ルカは花道
花道最後ですね、
最後ね、
うん、で階段を降りてきて、
そうそうそう
そう、そしたらその後で今度三王が
こうそうう
わ
っていうやっぱ三王戦なんだみたいな
こういう感じ。
かっこいい
かっこいいですよね。ザ・バースで
ね
もうあのロックな感じがね
かっこいい。
千葉雄介大好きだから、
うんうん、
このオープニングだけその、うん、バースデーがどうとかって聞いてたんだけど、うんうん、これかーって思いなが
ら渋い、し
びれた、本当にしびれた。
音楽監修10フィートのね方がやってる
ん
です ね。
うん、そうなんだ。
いやでも抜群、
一番いいところで一番使われて
ね、いい感じだし、あとまああの IMAX であの見させてもらったんで、
あそうなんだ、
音響もも
う最高じゃないですか。
抜群っすよ、しびれまくりっすね。
ああああ、
オープニングでがっちりまず掴まれてしまうっていう、うん、あんなのずるくない？だって井上雄彦描いてるなんだそりゃみたいな、これは胸熱っすねっていう。
ドルビーもあのドルビーアトモスのやつ、
ね、なるほど、
あと千葉雄介側の方の
なるほど、
ね、音をちゃんと聞くの
なるほど。いや僕もそこへ音響はしっかり体感し、しかも今体感してきたばっかり。
いやもう
でなんか賛否両論を生んでるという、
そう
ネットで
ね、賛否両論ですよね。
ちょっとどこに火があるんだろう、一体どこなんだっていうね。
まあストーリーが重かったっていうのは結構ありますよね。その
重かった、ああまあ
宮城亮太が、ね、
そんなに意外とそんな心のこうなんか傷を負ってるというか、
そう原作漫画では、うん、女の子大好きでヘラヘラしてる、まあ、マネージャー、
ね、マネージャー
で
ね、
そうそう、うんうん、なんだけど実はもうちょっとなんか重いとかじゃなくて、うん、まず父親が死んでいて、うん、お母さんが傷ついててそれを慰めてる兄、うん、兄がバスケットボール上手、
うん、
でその兄が今度、海難事故で亡くなると、しかも亡くなる時の最後の言葉がもう自分が帰って喧嘩してね、
うん、
帰ってきなって一言で、それが最後、もうそんな肉親二人死んでますと、
うん、
で最後がもう喧嘩で終わってますと、
そうです、
でお母さんももうなんかお兄ちゃんちょっと忘れられませんみたいな、
うんうん、
マジエグい状態で、
うん、そうですね、うん、深めなところをね、うん、グッといき、だからこその重厚感あるんじゃないかなと俺は思うけどな、うん、
いやいや、
あのでしかも両端を軸に話が進んでいくっていうところがだととても俺はいいな、いや、みんな人気のキャラクターですよ、あの三井久志も赤木も、まあ、桜木もちろん主人公するかもちろんってある中で一番いいとこ取ってきた持ってきたなっていう感じが俺はするなって、しかもポイントガードでゲームをこう司っていくっていう感じで、お兄ちゃんにも俺がこれからキャプテンだ、お前キャプテンだなんて言われながらお兄ちゃんもなくなってっていう、だからなんかキャプテンはもちろん赤木なんだけど、なんかこうそのゲームメイクをしていくポイントのまあポジションっていうのがね、まあまあものすごいハマったし、最後の最後はそしてあの沢北と海外でみたいなあの感じはまたねいいなって、ね、思いましたよね。俺だあの沢北のモデルが、田臥勇太って、
あ、そうな
んだ、うん、田臥勇太が沢北のモデルと言われてたんですね。
うん、
野代工業っていうところにいた、うん、田臥勇太が本当にもう当時の超スーパー高校プレイヤーで、うん、で、まあ、それもその天才を模したのが沢北っていう話だったんだけど、最後の最後にあの海外のチームでね、エンディング沢北と対する宮城亮太を見た時に、宮城亮太がすごく沢北、あ、沢北にね、田臥に見えたぐらい、うん、の感じが、まあ、ちょっとしましたね、うん、ちょっと沢北劇場版体ごつすぎない、
ごつ
漫画見てたから分かるけど そんなごつくないよね、
シュッとして
た、うん、すごくごつくなってて、うん、まあ、海外に負けないフィジカルをこう多分、まあ、演出してるのかしらと思う
で、映画館からまだ一度も家に帰ってないですね、
帰ってないです、
俺だからもう中1日あったから、はい、もう早速何度か俺こう床を両手に叩いてます、あれやりたくなる、
やりたくなる、うん、かかってこいと
こういうことやるんだと、こんな感じなんだろうとい
やーもうい
やこの映画で語るとこ結構いくつかあると思う、
ありますよ、だからスラムダンク自体がね、
うん、
でスラムダンクを語るきっかけとなるこの話なのかな、このファーストスラムダンクはっていう、今更ながらスラムダンクを語るなんてことがないじゃないですか、
そうです ね、
その僕らはリアルタイムで聞いてない、うん、もちろん夢中になって高校生ぐらいの時に読んでた漫画でしたから、なんかそう考えるとそのなんか久しぶりにスラムダンクを語るきっかけがなんかあったみたいな、ね、感じの作品ってことなんですよ、
でスラムダンクの時よりも画力が上がってるんですよ、うん、まあ、当然ですけど、うん、で俺がこの映画途中 で、うん、で見終わったとこ真っ先に思ったのが、うん、セリフが圧倒的に少なかったなと思ったんです
、そう
で、うん、このアニメ作品なのにセリフが少ないって結構驚愕なんですよ、
うん、
要は普通はセリフって説明セリフって言われるものがあるぐらい、うん、もう保管するんですよ情報を、うんうんうん、だけどだ 絵が本当に上手じゃないと、うん、セリフって出てくるんですよ、うん、だけどセリフが少ないにもかかわらず主人公の、うん、感情の揺れが伝わったりとか、
うん、
こう意味が分かったりとか、うんうん、このもう圧倒的な画力、うん、それにまずだそのこの単体、漫画を見てなくてもこの映画単体で楽しめるポイントってまずは絵の凄さですよね、うんうんうん、これはなんか他にちょっと思い浮かばないなと思う、
そうね、うん、だからそう、ま、何の説明もないよね、うん、そのセリフで説明することがない、
ない、ない、
本当に
ない、
何もない、うん、いや、もちろんあの知ってて当然できてくれぐらいの勢いの、うんうん、あの敷居のある高さはあるけども、うん、いやもう感じるものはたくさんあるんじゃないかな、知らない人が見ても
いや
まさにファーストスラムダンクってそういうことですかね、
で両端側のストーリーも我々初めてじゃないですか、
う
ん、
そう
そう、だけどやっぱ同じようにセリフ少ないし
少ない
だけどこう背中で語ったりとか
う、ね、
こうドリブルで語ったりとか、うん、なんかそこのなんだろうかな、もうすごいすげえなと思ったし、あとコースその 一試合まるまる映画でやるんだってその構成のダイナミックさ、
確かに
途中で終わるのかなと思ったら、全部一試合をやる
やるっていう、いやでも だから最高ドラマだね、もう、だって一番見るべきところだから、
そう、あそこが一番熱いから
一番熱いところなんだから、あれをなくしてる、もちろんね、両南線、海南線とかいろいろあるけど、徴用線とか、いやあるけど、いやもう一番見たいのはあそこだから、それは一番最初に見せてくれっていうところで言うところで、まあ最高の仕上がりだったんじゃないかなと思いますよ。これも本当まだご覧になってない方、あの正直とっつきにくいかもわかんないけど、
まあそう
だよね、ストーリーの説明方はないから、もう全然もうそぎ落としそぎ落としですよ、ストイックな演出になっておりますけど、とにかく素晴らしい映像、あと音楽、あと間とかそういうものがなんかこれと全て仕上がった、最近のごちゃごちゃしてるアニメじゃなくてよかったなっていう、なんかそういう感じですよ。この間あの鬼滅の刃があのノーカットであの普通に民放で放送してて、何気に録画して、まあ言っても結構ここでもちろんこっちでも扱ったし割と見たみたいな感じにもかかわらず、何気に撮ってたから見た、やっぱ最終的には本当もうレイバークさんってなってる
よ、レイバークさん負けてないって泣きながら、
ね、負けてないって俺なったけど、なんかそれとは違う質のあってたから
、いやそう、あのそういう意味では本当同じこと思ったんですけど、鬼滅は説明方だと思ってるんですよ、
そうなの、
とにかく、その気持ちを喋っちゃってるから、
そうそうそうそう、
余白がない、
そう、それカタルシスですよね、だからあるんですよね、このスラムダンクにおいては
余白が十分に取ってあるから、
だから余計も何度も見れる作品ですねっていう、だって俺たち仕分けか知ってんだからさ、
そう
分かってんのにハラハラする必要ないじゃん、だって分かってんだからっていうにもかかわらずハラハラするっていうね、そう毎回
なんか僕、まあ、2日あったん で、はい、で他の映画評論とかも見てみたんですよ、結構でも映画評論もみんなそれぞれスラムダンクへの思いがあって語ってる場所が違うんですよね、で俺が見てたとこと結構みんな違ってるとこ見てて、で俺はその宮城亮太っていうキャラクターの造形が結構好きだった、賛否があるとこなんですけど、でこうそのなんだろうな、お兄ちゃんバスケが天才的にうまいお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんも一番初めこうねワンオンワンで練習しながら、俺だってドキドキするんだよ、俺だってこう心臓バクバクするんだよ、だけどあのクールにやってるんだみたいな、でそれが前振りがあって、でそっから亮太が、俺が好きなとこですけど、亮太がこうなんか喧嘩する前とか、なんかバクバクするとポケットに手入れてたじゃないですか、
いいですね、
でそれを三井がこう手が震えてるところをこうポケットに手突っ込んで、でこうそれを隠してるっていうのは我々に伝わる形でその表現してるわけですね、セリフではそれこそ何も言ってないけど、で、まあ、そんな亮太が抱えてるのがその父親とお兄さんへの、この思い、まあ、まあ罪悪感も多分あると思う、あとお母さんの思いです、そのなんか父親とお兄さんみたいなその2枚に自分への自分に対する壁みたいのを、その最後の試合の最後の方で2枚突破して俺背の低いようなドリブで行くしかねえってバーンって音もドーンってそこで入ってきて、そこでもうなんか俺すげえ号泣してて両方ダーンと思って、でそっから入ってって、でそのまあだからそれってそれも本当説明ないから、なんだろうな、伝わるか伝わらないか分かんないです、多分その思いとして兄とこう、ね、父親の死をそこでバンと乗り越えてって、で最後お母さんと海辺で会うじゃないですか、でやっぱお母さんと会う前もやっぱ多分緊張してて、でポケット手入れるんですよね、あのシーンでも、
はい、
でそこでまた亮とかそう心臓バクバクしてるんだろうなと思いながら、でそれも表現なんだろうなと思ったら、その後でポケットから出したじゃないですか、兄貴が、
そうね、
だから
リストバンド、はい、
亮太はポケットの中にずっとリストバンド入れてたんだと思うんですよ、
なるほど、
そう
握ってた、
握ってた、
なるほど、
それって最後まで見ないと分かんないし、それそこであんま語られなくてこの話って、でもその亮太がずっとどれぐらいお兄さんを大事にしたか、多分あのシーンにグワーって凝縮されてて、
なるほど、
そこでまとめて4日目を切りました、
まあ高級ポイントですね。たくさんでしたね。
すごかった。本当にすごかった。
ツイッターで、うん、あの大根監督をつぶやいてましたよ。あのずっと泣いてたっていう。
いや本当そう。
本当にもう、で確かに正直本当に涙の乾く暇がないっていうか。
うん、いや本当そうでした。
いやそのくらいもう胸熱ですね。僕らリアルタイムとしてのやっぱり湘北のあのスタメンは、うんうん、っていうところがまあありますけども、ちょっと行きますかそろそろ。
あ、じゃあもう
パンチライン、
はい、
これはねもう、うん、俺ね一個ね、あのなんでこれ逆に出なかったんだろうっていう、なんでここは使わなかったんだろうって思うシーンが一個あって、うん、
はい、
漫画では使われてますよ、
うん、
でそれはあの赤木の妹春子に向けて、
うーん、
花道が大好きですっていうところ、あのバスケットが大好きですなんて、そのバスケットが抜けてんだけど大好きですっていうあのシーンが結構俺はあの漫画の中では結構すごい好きなとこだったんだけど、今回使われてない。
そうですね。
で今回使われてる中で言うと、あの三井久志の、あの静かに仕上がれと、この音が何度も俺を蘇らす、あそこはもうスリーポイントパンって決めて、もう両手も上がんないみたいな状態の中でも、やっぱりそこで三井を決めた時のあの静かに白いっていう、いやあれは
名シーン、
名シーンですね。まさかそこは越すんのかっていう、もうあまりにも有名すぎる、諦めたらそこで試合終了というか、
ちゃんとやってくれ、
ちゃんとやってくれんだなっていうね、あれ声優さんすげえプレッシャーだった
ですよね。で今回は相当プライだったじゃないですか、
うん、
まあ 俺、うん、俺アニメ版自体見てないんですけど、
はいはいはい、
だけどこれは相当プライせざるを得ないなっていうことを、ね、もう思いましたよね。
いや本当、うん、あのてか前のそのテレビ版を逆に引きずりたくないという、うん、新たなあの、うん、更新された今の井上雄彦を作るスラムダンクっていうことで言うならば、
とそう
本当に、うん、やいや言うなよ、いろいろそれが作者の意図なんだ、うん、しかも井上雄彦を作ってる
そうだよ
何の文句がある、
監督脚本ですよ、
そうだよ何の文句がある一体何もないさみたいな、
本当にそうですね、
うん、原作ももちろん読んで、うん、アニメも 見てらっしゃる方がね当然いて、マニアな方と言ってるだろうけど、移動だけ作ったからこれしかないだろみたいな、
もういや静かに白いって
言ってた、静かに白いまさにその通りです
ね、
はい、うん、いかがですかちょっとパンチライン、
これはですね、うん、これあいいですか、
はいどうぞ、
これね反則だっていうのはこう小詰めなんですけど、
うん、
もう途中から、
うん、
あこれももしかしたら三能線の後もちょっとやるかなって思ってたけど、まあ映画半分過ぎたあたりから、うんうん、これもう全部三能線だなってやっぱ腹く
くってね、
うん、そうすると自分の中では楽しみが、うん、最後の無音シーンだった、
うん、そうね、
もう
サイレントのね、
そう、はい、あの漫画の中でもセリフが一つもない表現を、うん、この映画で井上雄彦はどうやるんだ
と、うんうん、
でどんどん近づいてい って、
はいはい、
でしかもその中の自分のクライマックスは、うん、やっぱこう花道とルカーの、
うん、バーチェーンっていうね、
そう見開きのね、
ハイタッチですね、
そう、はい、あそこですよね、もうあれが見たくて来たっていう、
まあそうですね、もうここまで来たらそれしかないですね、
でやっぱり超盛り上がっていくね、音と一緒にわーってこう、まあ、宮城亮太がこう2枚抜いてからね、うんうん、でそこからわーって攻めてって、うん、で取って取られてやって、うん、で最後こう花道の左手を添えるだけも言わずにね、
うん、そう
唇が動いてる
だけで、そうそう
そう、
あのセリフ
そう分かってて、
うん、俺たちは知ってるけど、
そう
もう言ってる
そう
確かに、
もうあのセリフを切ってやると、
やる
で
ジャンプシュートね、
そう、うん、それでこう
1万本
そう
打ったあのジャンプシュート
でパーンって手をこう、うん、もうあそこはだセリフがないんだけど、もうそうセリフが伝わってくるっていうか、
はい、聞こえてくる、
うん、もうあれ音もないんですよね、
うん、ない
でから確か主力でしたね、
うん、
あそこのシーンで描かれてたのだから、もうなんか 全部を削ぎ落としてるのに、うん、これ以上食べに伝わってくる、うん、こう感情ないなと、うん、まあそこがちょっとパンチラインとしてはすごいなんだずるいんですけど、でもあそこがちょっとやっぱ一番グッときた、うん、
あの沢北が、うん、結構逆転に成功してすぐに沢北が取り返すじゃない、うん、その時のあの堂本監督ですか、うん、あの三の川の、うん、あのうわーって、うん、あれがまたいいんですよ感情出さなかった監督が、
うん、そうですね、
いやーみたいな、うん、あれがまたその無音の中で、うん、あのバッとカットが入るだけで、うん、もううわーみたいな、どうもとももやってますよみたいな、
最高、
最高のシーンだよね、あそこね、いやもうすぐに見たくなりますね、
なんかこうなると見たく、ちょっとね、うん、ほんとすごい早く配信で見たい、
おもう一回
言っちゃうな、
はい、劇場で見ましょうよ、
そうね、IMAX 見逃したからね、
IMAX で見て、 IMAX で音もかっこいいですから、うん、やっぱりあのね、ドリブルの音ですが、うん、ものすごい臨場感で、うん、聞こえてきますんで、もうぜひね IMAX で見るのもおすすめです。で、まあそれよりこのスラムダンク、このファーストスラムダンクに触れてもらいたいなというところを締める前にまだ流れ君のパンチライン、
僕のパンチラインは、うん、ルカワとリョーチンが喋るじゃないですか、
うんうんうん、
で、あそれは初めて喋ったのみたいなことを言ってて、
あんなのなかったよね、原作ね、
なかったし、そもそも喋ってなかったのと思って、僕漫画読み返してないんであれなんですけど、喋ってないとこなんですかね、原作
喋ってない、
喋ってないかな、
喋ってないんじゃないですか、
多分喋ってないんだと思うんですよ、うん、でも、うん、今だったらもう、鬼滅にしろ何にしろネットですぐ情報が上がるんで、例えば喋ってなければ喋ってなかったっていう話で多分盛り上がるんだと思うんですけど、当時ネットも全然まだ発達してない頃にそんなも分かってなかったんで、結構あのシーンが衝撃で、
確かに
喋ったことなかったら覚えてないと思って、
まあ一番韓国のキャラクターではあるんでね、ルカ・カエデがね、だけど両チーム実はそうだった、どっちかっていうと饒舌なキャラクターだったはずなのに、実は彼も彼の中で寡黙で、うんうんうん、ただポイントガードのポジションとして声を出していかなきゃいけないということで、ああいうキャラクターがねどんどんどんどん生まれてきたけど、よりこれ両チームファンはたまらない、
いやーたまんない、
たまんない、
もう一個だけあるんですよ、
はい、何、
もう一個、昨日ちょうど、うん、友達と話してたんですね、うん、見て、うん、夜話してたら、その子のが劇場で見た時に、うん、何歳かわかんないですけど、家族連れ の女の子とお父さん、絶対お父さんがスラムダンク好きで来てた子が、うん、見てたみたいで、うん、無音のシーンの時に、うん、入れって言ったみたいですよ、うん、劇場で、うん、それはパンチラインだなと思って、
あ、かね、
見たことない子が見るんで、うん、もうだから
思
った
んですよ、いいね、
入れって言っちゃったみたいで、それがすごい良かったって話を聞いて、それは
聞きたいっていう、い
い、その
試合を見てる、まさに試合を見てるかのこと
キュンキュンする、なんか
それすごいね、
なんか泣けてくる、それって、
いや、いいわ、
それ、超いい話ですね、
いや、いい、
うんうん、俺ら知ってますもんね、入るって
分かってる知ってた、
入るって思って
全部分かってる、分かってるのに興奮してんだ、うん、それは知らない子はもう初めて、
いやそれ超いい話、
いい話、
なんか
パンチライン
聞くだけですごい、
さすが
胸熱、うん、
いやありますね、うん、これ暮れ、ね、12月29日ですね、うん、ウィンターハイですね、うん、高校バスケットボール、
あ、そう
だ、はい、全国高校の、はい、インターハイとウィンターハイとありまして、うん、2大大会のウィンターハイが12月29日、
うんうん、
開催されますけど、
はい、
まあ、どこが優勝するのか、うん、
また追うスポーツが一つ、
そうそうそう、ゲットスポーツこの間見てて、ちょうどその特集だったんですよ、すごい良かったな、
相撲から野球から
もうバスケから、うん、でバスケの方がやっぱりスラムダンクあったから、どっちかっていうとまだ
新鮮な性
があった、
そうなんだ、
うん、いやいや、それで僕らの時代じゃない、やっぱ NBA とか、
そうですね、
すごく、日本でもブームになっていくっていう、
はいはいはい、そうですね、
その最中にやってるのがスラムダンクっていう感じだったし、で、まあ さらに言うと、スラムダンクの中で宮城亮太が一番ヒップホップ的なファッション。
確かに。
そうなんですよ。
確かに。
で当時のあの感じ、いわゆるこうね、横だけバッと刈り上げてるちょっとボックスヘア気味のあの髪型とかも。
確かに。
これ宮城はなんかヒップホップ好きそうだなみたいな感じがまた余計にこう、ね、
確かに
共感を呼んで、うんうん、大好きなキャラクターが大活躍、うん、スラムダンクなのぜひおすすめですから、あのまだあの見てない方はもちろんあの見てからで、例えば漫画でもいいですし、漫画読んでから、で前あのテレビアニメの放送も多分どっかのあれね、サブスで君はできると思う、でもどういう風に見てもいいと思いますけど、このまんま見てもまあ時期なく僕は面白いと思うので、
入れ
って思う、入れってそういう風な思いで、この三の線楽しんでいただければと思います。で本編もこの辺で失礼いたしまして、感想戦につなげていきたいと思います。最後までよかったらよろしくお付き合いお願いします。ありがとうございました。